はい、どうも皆さん、こんにちは。夕刊陣内4月19日号でございます。YouTube で見てる方は、僕、ちょっといつもと、背景がね、違うんですけど、今、今日、4月19日に撮ってんですけど、昨日まで、千葉県の鴨川ってとこで、関東学院高校3年生、学年、1学年260人ぐらいかな、の、その、修業会、ってのがあって、それの、その、講師として、主題講演をしたりとか、ファシリテーションをお手伝いしたりとかっていう、1泊2日の、こうね、ご依頼いただいて、で、それが終わって、で、自動車で来てるんで、その後1泊、自分のお金でビジネスホテルを取って、でちょっと千葉でゆっくりして休暇を過ごそうかなみたいな、妻にもねわがままを言って今ねいるのね。でだから今立山にいるのよ。で今日中には帰るんですけど、だからこれがアップされてる夕方には僕は東京にいるのかなって感じなんですけど、そんなです。で僕の顔が赤く見えるのは、これ、ライティングの問題っていうか、照明の問題で、別にお酒を飲みながらやってるわけではないんですけど、なんか赤く見えるんだよね、僕の顔がね。そんなですね。で、とってもリーズナブルなのに、すごくいい、ビジネスホテルが、平日だからっていうのもあって、見つかって、よかったなと。そんなですわ。で、今日はもう本当に自分の休みって感じで、立山の、なかなか家族では行けないような、こうカフェとか、そういうとこで本でも読んだりしようかななんて思ってます。なんか生意気にも、そんな優雅な時間を、半日ですけど、過ごさせていただいてると。プレミアム放送ですけど、今日は、景観の進学第2回、をアップロードしてますので、栗林輝郎さん、1991年、新居出版社から出てる本。この景観の進学、僕のね、この10年で結構、最も影響を受けた本の一つだなと、未だに思ってる、すごく素晴らしい。で、また、海外からの評価が高い進学書でもあるんで、なかなかね、こういう本ってね、手に入れるのも難しかったりとか、一人で読んでもちょっと理解できなかったりとかするところもあるから、割と皆さんとね、一緒に学ぶという意味では、プレミアム放送は買って損はないと思いますので、概要欄にリンクを載せていますので、ぜひって感じですかね。今日はちょっと時間の関係もあって、一つだけニュース扱います。4月16日ですけど、の TBS ニュースディグっていう、ウェブの記事で、94歳のゲイ、願うのは自由に生きられる社会、差別や偏見を恐れ、交際経験なしっていうですね、そういうタイトルのニュースで、ちょっと読みますね。今年3月、札幌高裁は同性婚を認めない法律の規定は憲法に違反すると判断した。同性愛者に対して婚姻を許していないことは合理的な根拠を欠く差別的な扱いであるとしたと。だから札幌高裁は同性婚を認めてない今の状態が憲法に違反するって考えてるんですよ。だから国おかしいですよって。要は三権分立で言うと司法、立法、行政に対して、その司法の側が行政と立法府に対して今の状態っておかしいんじゃないですか、同性婚が法制化されてないのはっていう判断をしたっていうのが札幌高裁の判定なんですね。同様の集団訴訟は全国で起こされていて、2審で違法、憲法違反と判断されたのは初めてのことだ。札幌高裁の踏み込んだ判決を特別な思いで受け止めた男性がいる。で、これがこんな時代に生まれたかった。僕はそれが残念やなって思うわ。大阪市西成区に住む、長谷正さんと読むでしょうかね。長谷正さん、94歳。同性愛者の長谷さんは結婚をしたことも交際した経験もない。長年偏見や差別を恐れて生きることを余儀なくされてきた。かつて同性愛は異常性欲や 変態性欲だと公然と語られ、日本では1990年代まで治療が可能な精神疾患とされてきた。1929年生まれの長谷正さんはゲイであることを誰にも打ち明けることもなく、好きな男性ができても告白することもできない時を過ごしてきた。で、長谷さんこう言います。職場の同僚から、長谷くん結婚しないん?ってよく聞かれたよ。それが嫌やった。自分では同性愛者であることは分かっているけれども、絶対に言えなかった。30代を過ぎたら早く結婚せよって言われるようになった。その度に、まだちょっとな、ええ人を待ってるねんとか言ってごまかしていた。自分を偽るんや。長らく同性愛者だと公言できない時代を過ごしてきた長谷さん。誰にも相談できず、異性に興味が持てない自らを異常だと責めたこともあった。長谷さんこう言います。男を好きなことを隠そうとすると嘘をつかないとあかんし、友達も作らなかった。本当にしんどかった。好きな人はおったけど、言葉には絶対出されへん。気持ちはずっと抑えたままやった。同性愛は病気だとされた時代、同性愛者を明るいところへと宣言した雑誌がある。1971年に誕生した日本初となるゲイの商業雑誌、バラ貴族だ。バラ族。バラ族だ。30年余り編集長をしていた伊藤文学さん、91歳が取材に応じた。これ伊藤さんね。弱い人に目を向けるという気持ちが僕の中にあったんじゃないかなと思うけどね。じゃなきゃ、女好きの僕がゲイのことを知ったからって、バラ族の出版を続けようという気持ちにはならなかったと思うよ。だからこの伊藤さんって方は、その日本初のゲイ雑誌を作るということをしたんだけど、彼自身がはストレートだってことだよね。だから日本初のストレートアライなのかもしれないですよね。で、当時伊藤さんのもとには読者からたくさんの相談が寄せられた。悩みの多くは結婚に関することだったという。で、伊藤さんこう言います。当時は周りの目があるから結婚しないわけにはいかなかった。だからそのゲイなんだけど女性と結婚しなきゃいけないっていう社会状況だったんですよね。で、無理やり結婚して家の中でバラ族を隠していた読者が多かったね。家族にも言えない。本当の自分を隠してひっそりと生きていたわけだから辛かったと思うよ。バラ族の発行部数は1990年代に3万部を超えた。しかしインターネットの普及により次第に部数は減少。2004年に廃刊した。で、伊藤さんこう言います。僕は同性愛は異常とか変態でもないと言い続けてきた。世の中は変わって良くなったけど、ここまで来るのは大変だったよ。今は出会いの場がたくさんある。行動を起こせば仲間は見つけられる。時代は流れ、性的指向や性自認の多様性が語られるようになった。社会の認識は大きく変わり、LGBTQ を尊重する機運は国民の間で高まっているが、多様性の重視とは逆行する政治の姿勢が際立っている。だからこれね、同性婚の確か今世論調査すると認めた方がいいっていう人が6割から7割らしいんですよね。で、3割の人が認めないべきって言ってるから、世論だけで言えば、多数決だけで言えば、同性婚は絶対法制化するっていうのが今の日本の世論なんだけど、政治の側がそれをさせないわけですよ。で、この人たち何て言ってるかというと、読みますね。岸田文雄首相は3月15日、札幌高裁判決について、当事者双方の性別が同一である、婚姻の成立を認めることは憲法上想定されていないことが従来からの政府見解であり、政府としては少なくとも同性婚に関する規定を設けないことが憲法に違反するものではないと考えているという。まあなんか何言ってるかちょっとわかんないんだけど、まあ審釈すると、要は、政府としては同性婚を法制化 しないという今の状態が憲法違反ではないと考えている。つまり札幌高裁は間違ってると、まあ遠回しに、岸田さんは述べているわけね。で、社会の変化を受け止めない政府、長谷さんは語気を強める。長谷さんこう言います、同性愛者もいるんやなという世の中にならないとダメ、絶対に同性愛者がいるんやから、同性愛者を異性愛者がどのように認めていくかで世の中は変わっていく。僕はゲイですって、 何気なく言える世の中になったらええのにな。そしたら暮らしやすいやん。自由に生きられる社会になってほしい。長谷さんに密着したドキュメンタリー映画94歳のゲイが4月20日からポレポレ東中野で上映が始まる。長谷さんは上映に合わせて上京し、プライドパレードにも参加する予定だ。すべての人が差別や偏見にさらされることなく、より自分らしく生きることができる社会を目指してという。これ、毎日放送報道情報局の吉川元樹さんの、まあ、記名記事というかね、という記事なんですよね。でね、まあ、僕は同性婚合法化賛成なんです。で、僕も、あのね、教会が、同性婚を取り行うかについても取り行うべきだと今ははっきり考えてます。はい。で、これ、聖書的根拠も僕なりに、あります。はい。で、で、まあ、いろんな意見があっていいと思うしね。なんだけど、まず、憲法の話、二つ僕論点あると思ってて、まあ、最初にちょっと昨日の話をすると、これが面白くて、僕、今回、その高校の研修会というか、その修養会か、一泊二日で、で、キリスト教のそのミッションスクールなんだけど、基本的には、先生方は、LGBTQ とかの、に対して寛容であろうねという先生ばっかりなんですよ。クリスチャンの先生含めてね。それがキリスト教であるっていう考え方なんですよね。その学校はね。で、ミッションスクールで。で、だから生徒に対しても、その同性愛を差別するとかっていうのは、キリスト教的にはありえないよっていうことを教えてるとおっしゃってた。宗教主任の先生が。で、で、今回のテーマが、まあ、多様性っていうテーマだったんですよ。で、それは学生からっていうか、その生徒が、実行委員が多様性で行きたいと。で、まあ、僕もその、それにか、2日間のプログラムを作るのに、ズームで3、4回ミーティングして、関わったんだけど、まあ、多様性と〇〇みたいなことで、このグループに分かれて、ディスカッションするみたいな、そういうことになっていて。で、僕の主題講演も、多様性についてだったんだけど、それで、なんかね、まあ、本当に生徒たちは今の子たちなんで、すごく、なんていうの、その同性愛者を差別するとかは、もう一切そういうさ、意見は出てこないし、まあ、それはもう前提として受け入れていくっていう雰囲気があって、まあ、時代は変わったんだなとは思うのね。だけど、まあ、僕が話したのは、実はその時代が変わったから同性愛を受け入れるっていうところだと、実は時代が逆に変わっちゃったら差別するってなっちゃうわけだから、しっかりその根拠みたいなことを考え抜くことがすごい大事だよみたいな話もしたんだけどね。で、それでね、その中で、まあ、なんかあえて、反論みたいなものを考えていく形でディスカッションをしていくといいかもね、みたいな。まあディスカッションって結構、高校生とかだと、まあ日本全体ありがちなんだけど、なんかみんな違ってみんないいよね、そうだよね、受け入れていこうね、みたいな形で、なんかこう、正解にすぐたどり着いちゃって、受け入れるってことになりました、みたいな。なんか、それってさ、なんていうのか、そもそも多様な意見っていうのが出てきてないことになっちゃうから、あえて、なんだろうな、その外国人を差別する権利は守られなくていいのかみたいなことを想定して、そしてそれに対してどう反論していくか、みたいな、そういう差別したい人とも一緒に生きていくためにはどうすればいいか、みたいなことも考えようね、みたいなのを僕もインプットさせてもらって、で、その発表のね、なんか全体発表って言って、まあ結構体育館ぐらいの大きさのホールで、10グループぐらいかな、やったのよ。やってくれたのよ。で、スマホでね、すごいなと思いますよ、今の子たちは。だから、もうサクサク、もうプレゼンテーション作ってる、正味2時間ぐらいなんですけど、話せたのはね。でも、その準備時間とかで、プレゼンテーション作ってて、発表してて、あるいはその、なんていうの、付箋とね、模造紙に、を使って、概念図みたいなのを書いたのをスマホで撮って、それをプロジェクターに映して拡大して説明していくみたいな。いや、すげえよ、なんと。ていうか、なんか今の子たちのこの能力みたいな。多分その今ね、社会人でもそんなことできないおじさんとかいっぱいいると思う中。いや、そしてまたその論点とかもめちゃくちゃ面白い ね、こというグループもあって、いや、すごいな、なんつって、僕も感心しきりだったのよ。なんだけど、結構僕が驚いた、僕は言わなかったですよ、これは。だけど、驚いたのは、これね、本当にマイナーな意見として、ちょっとふわっと上がってきた中に、うわ、この認識まであるんだ、この世代でもっていうのが、あのね、同性婚を認めると少子化が進むんじゃないかっていうマイナス点があるっていうのを言ってて、あの、これは結構僕言おうか、うん、よっぽど迷ったけど、これを言うと、結局僕が正解をっていうか、その講師がある種の、あの意見を誘導するとかっていうのは違うと思うから、それはちょっと、なんていうのかな、バイアス与えちゃうんで、何も言わずにスルーしたんですけど、だけど、あの、同性婚と少子化って全く関係ないんですよ、事実を言うと。全く関係ないです。で、同性婚を認めても、ゲイも増えないし、同性愛者も増えないし、そして同性愛者はそもそも結婚しようがしまいが、その男性ゲイ同士、女性レズビアン同士のカップルって、そもそも生物学的に子供を産むってことはありえないので、まあ卵子を借りてきてとかっていうやり方はあるのかもしれないんだけど、基本的にはない。で、養子を取るってことはあるかもしれないけど、そういう形じゃないですか。だから同性婚と少子化って全く関係ないですよね。で、LGBT を包摂することと少子化も全く関係がない。なぜなら、あの、結構少子化論を言う人って結構根拠薄弱で、なんかね、あの、同性愛者が増えるから異性愛者が減ってっていうイメージをしてるらしいんだけど、そんなことありえないんですよ、科学的に。で、僕獣医だからわかるんだけど、あの、そのゲイっていうか、その、動物にも一定数ゲイとかレズビアンの行動をする個体って出てくるんですよ。で、それって別に教育、なんていうの、その学習してそうなってるわけじゃないから、増えたり減ったりしないんですよ。なんていうの、あの、左利き用のグローブを作ったら、左利きの選手が増えるなんてことはないわけよね。左利き用のハサミを増やしたら、左利きの人間が増えるなんてことはないわけよね。で、むしろ左利きの人も右利きの人と同じように生きやすくなるってだけじゃない。ね、天然パーマを認めたら天然パーマの人が増えるってこともないわけ。で、これ人類史上ずっとゲイの人とかレズビアンの人とかって遺伝的に一定数いて、その割合って多分人類史を通して変わってないはずなんですよ。で、これは、あの、例えばその南米のトランス男性の、なんだっけな、ちょっと名前忘れちゃったわ。いわゆる、こう、トランス男性が文化的に、すごい祭りとかで重要な役割を果たすみたいなのが、アマゾネスか。っていうのがあったりとか、インドにもヒジュラっていうのがあったりとか、ネイティブアメリカンにもそういう役割の男性っていうか、トランス男性ね、女装する男性ね、がいたりとか、で、それって多分人口の 5% 前後みたいなところをずっと人類史来てるから、なんていうの、その世界が21世紀に一気に、ゲイを認める社会になったら、人口の半分がゲイになってしまうんであれば、それは少子化は進むよ。でもそういうものじゃないからって話なんですよ。で、そこが抑えてないから、多分自民党のちょっともう行っちゃった人たちが、同性婚認められると少子化が進むみたいな、もう嘘学説、もう本当に嘘800です。完全なる嘘です。もう実証的に嘘なんで、科学者は相手にしないような話を持ち出してきて反対してるんだけど、それに高校生がそれを真に受けちゃってるんだっていうの、結構僕はびっくりしたので、僕はそれに対して違うよとも言わなかったよ。だけども、それは彼らが自分で学んでいくべきだと思うからね。で、で、それがあって、で、その少子化って話が一個あるのと、もう一個が、この、札幌高裁の判断っていうのが、憲法的に、憲法学的にどうなのかって話っていうのがあって、これも、いわゆるね、これ、ここで問題になるのが、憲法24条1項なんですよ。憲法24条1項って、両性の合意だけによって結婚が成立すると書かれてる。で、この両性っていうのは、当然、英語にすれば both sex っていうことになるから、男と女だろうっていうのが保守的な、いわゆるその自民党、岸田さんはそう解釈したいんだということを記者会見で言ってるわけだよね、本質的には。だけど、実は、少なからぬ憲法学者が、 この憲法のままで同性婚合法化はできるって言ってるんですよ。で、これセクシュアルマイノリティ Q&A っていう本の中で、解説されてるんで、ちょっと読みますね。27ページ。結婚と人権について定めている憲法24条1項には、結婚は両性の合意だけによって成立するという内容が書かれています。この条文の両性という言葉は、両方の性別、つまり男女を意味するので、結婚は男女の異性カップルに限られるとして、憲法は同性同士の結婚を認めていないという考え方があります。ね。で、これって、なんていうのかな、つまり、同性婚を認め、だからこの立場に立つと、同性婚を認めるためには憲法改正が必要になるっていう立場なんですよ。ね。で、だけど、少なからぬ憲法学者がこういうふうに言う。これ面白いんで、ちょっとね、これなんていうの、その、賛成か反対かっていうのを別にして、普通に面白いんで、こういう法理学って、あ、そうだよな、みたいなところがあるんですよ。で、これなんかね、聖書解釈とかにも僕通じると思うんですけど、読みますね。しかし、いきますよ。憲法24条が定められた理由ですよ。これは、ね、結婚は女性と男性が対等の立場で、当事者の意思だけで決めなければならないからです。だから憲法24条がなんで作られたかっていうことを考えると、読んでいきますね。戦前の日本の結婚制度は、個人よりも家を大切にする家制度が重視され、個人の意思、特に女性の意思が大切にされていないものでした。結婚するには家の意見を代表する父の同意が必要で、当事者だけの判断で結婚することはできなかったのです。戦後に作られた憲法では、男女平等と個人を尊重するという考えから、当事者の合意だけで結婚できることとしたのです。このように、憲法24条1項は、結婚を男女間に限ることを目的としたものではありません。ね、わかります?だから憲法24条1項って、結婚は男女じゃなきゃダメだよっていう意図で作られたんじゃなくて、結婚は家同士じゃないよもはやっていう意図で作られたんです。つまり、大日本帝国憲法だと家っていうのが社会の最小単位だったから、家制度のもと、その両性の合意ではなくて、両家の合意によって行われていて、そこには女性の人権っていうのも配慮されてなかったでしょ?だけど女性も男性も一人一人個人として、その個人同士の合意のみによってっていうのは、お父さんとかその家同士がお前と俺は仲がいいから俺の娘をお前にやるよみたいなのが、もはやダメだよっていう意味で24条1項が作られたんです。だからここに男女間に限るという目的はないんですよ。ね、ありませんから、同性婚を認めることは許されないということはできません。むしろ個人の尊重は同性愛者にも当然当てはまるのですから、憲法は同性愛を積極的に認めていると考える方が自然です。また男女間であれば結婚できるのに、同性間ではできないというのは差別と言えますから、現在の状況は平等を定めている憲法に反するとも言えます。だからまあ札幌高裁はそういう判断、今言ったような判断をしたってことなんですよ。だから、なんていうのかな、その、聖書の言葉にしても憲法にしても、その、書かれてる文言、それ自体にこだわるか、それとも、その文言の背後にある、まあこれを、リチャード・ボーカムっていう神学者は方向性と呼んでるんですけど、その背後にある方向性、つまり神が愛であるがゆえに御言葉は書かれたっていう前提に立つと、そのようにしてイエスっていろんな律法を再解釈していったよね。安息日のために人がいるんではなくて、人のために安息日が作られたんだよっていうのって、まさにそういうことですよね。だから、なんていうの、まあ聖書自体が文字は殺すって書いてるんだから、なんていうの、その文言自体、憲法の文言にこだわって今の制度を変えない人たちとか、ね、聖書の文言にこだわって弱者を切り捨てていく人とかっていうのをイエスはすごく ちょっと違うんじゃないの、盗作してるんじゃないのって言い続けたから、まあ、10時間かけられたんですけど、だからそういうことを考え合わせると、実はその憲法24条1項っていうのが、どういう文脈で作られたかって考えれば、憲法24条1項こそが同性婚を積極的に認めるべきだというメッセージが込められてるってことがわかるわけよ。っていう話なんで、結構、なんていうのか、僕は、その政治的にもというか法理学的にも同性婚は今の憲法のままで認めてもいいではなくて認めるべきだとむしろ思うし、そしてまたその教会が同性婚を取り行うべきっていうのは、これはまあまた大ネタなので、またいつか別なね、愛と聖書と人類と LGBTQ プラスとかで語るかもしれません。ということで、有感人内4月19日号、プレミアム放送の経過の進学もめちゃくちゃ面白いんで、よろしければ概要欄からチェックしてください。ということで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。